きの皆様、こんにちは。お彼岸を迎えましても暑い日が続いておりますが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。実りの秋を迎え、いろいろな果物がおいしい季節となりましたね。先日友人から新米が届きました。新米の味はまた格別です。それでは9月12日発行の広報御霊声の広報第222号の内容をお届けいたします。読み手は話し方教室のメンバー、ただ由美、郡司真知子、舞家逸子と私の沼田由紀子です。大きな大きな輪になる方のピアノ伴奏は諸田由美子先生です。なおこのテープは聞き終わりましてもお手元においてご活用ください。広報御霊9月第222号。今月の主な内容は、特集姉妹都市交流40年、ひまわりとコスモスと、話題トピックス四季の歌4コマ御霊暮らしとなっております。アビリンと御霊、姉妹都市交流40年、ひまわりとコスモスと。今月の表紙はアビリン氏のキム・シーアーツさんと訪問団員の神田そよさん、高山春子さんがローリングヒル動物園でトラムに乗っている時の写真が掲載されております。動物園はアビリン市から車で30分ほどの場所にあり、100種類以上の野生動物が観察できます。他にも野生動物博物館も併設してある動物園です。姉妹都市交流40年、ひまわりとコスモスと。オズの魔法使いの舞台として言われているアメリカ合衆国カンザス州にあるアビリン市、このアビリン市と御霊市は国際親善姉妹都市提携を1984年に締結し、今年で40年を迎えます。毎年お互いの訪問団を交互に派遣し、40年の節目となる今年は御霊市の訪問団をアビリン市へ派遣する年です。今回の特集ではアビリン市と御霊市の歩みを振り返りながら、今年の訪問団の様子やアビリン市を訪れた団員の方の声をお伝えします。アビリン市ってどんなところ？アメリカ合衆国の中央に位置するカンザス州にある町で、人口はおよそ6400人。2022年現在、西部開拓時代に家畜の一大石地として発展し、ドワイト・D・アイゼンハワー第34代大統領の出身地としても知られています。市の名前は旧約聖書から取られ、平原の都市という意味があります。姉妹都市交流40年の歩み、姉妹都市提携から4年後に始まった姉妹都市訪問事業、アビリン市との姉妹都市交流の歩みを振り返りながら、姉妹都市の提携を結んだ戸之内光夫、実り町長当時の孫で、自身もアビリン市と深いつながりがある戸之内富さんにお話を伺いました。1984年アビリン市と姉妹都市提携、1986年ロサンゼルス国際姉妹都市会議に出席、アビリン市からひまわりの民芸品と会議が贈られる。 1988年、実町姉妹都市交流協会設立、青少年姉妹都市訪問団事業開始。1990年、国際交流父母の会設立、アビリン市からの訪問団受け入れ開始。1991年、アビリン市から英語指導女子、ポーラ・スタイン氏が来訪。1993年、姉妹都市交流の歩み、ひまわりとカンナ、現在のひまわりとコスモスの第一集を発行。1994年、姉妹都市交流10周年記念碑を筑波電気通信希望学科公園に設置。1995年、アビリン市からウィンドミル風車が贈られる。1997年、創作和太鼓集団実り太鼓がアビリン・リンズバーク・トピカで公演。2004年、第1回国際交流広場&アビリン展を開催。2006年、小川町、実り町、玉木村が合併し、御御霊市が誕生。アビリン市と引き続き姉妹都市提携を結ぶ。2011年、東日本大震災の義援金としてアビリン市から3000ドルと千羽鶴が贈られる。2019年、筑波電気通信希望が丘公園に設置されたウィンドミルの塗装工事を行う。2024年、姉妹都市交流40周年を迎えました。小さな交流が目指す先は平和という大きなゴール。アビリン市は私にとって第二のふるさとで、自分の人生に彩りを与えてくれた場所です。元実り町長の祖父で戸内光雄の付き添いで初めてアビリン市に行きました。出迎えてくれたスカンランニご夫妻は、私が当時抱いていたアメリカ人のイメージと違い、誠実さや人の温かさが見るだけでわかる方でした。この時の出会いを訪問団の決断式ではいつも伝えています。姉妹都市の関係が40年続いてきた理由は人だと思います。私たち市民と行政がそれぞれ手を取り合う関係であること、そしてアビリン市の市民と行政も同じような関係だったからこそ、同じ目線で話し合い、国を越えた友人関係を築けたのだと思います。訪問団事業は、子どもたちの多感な時期に海外の方と触れ合うことで、とても豊かな経験を得ることができます。一方で、アメリカと日本の関係を語る上で、戦争の歴史があります。訪問団事業は平和でなければ実現できません。国や文化の違いを乗り越え、子どもも大人も市民同士が友人関係を築くことは、小さな関係ですが平和につながります。それがアビリン市と姉妹都市を結んだ祖父の願いだったのだと、40年目という節目に改めて思います。と語るのは、ノイバラの会代表の戸内富さんです。御御霊市姉妹都市訪問団40年目の相互交流の模様をお届けします。7月28日、アビリン市へ向けて羽田空港を出発。7月29日、ヘリテージセンター、市街見学、消防署、図書館、歓迎パーティー。7月30日、フェアグランドツアー、エビスコバル教会、パレード、ジャクソンシティロデオ。 7月31日ローリングヒル動物園焼き物への着色体験、8月1日ミルファード自然センターヒルデブランド農場ウォールマート、8月2日ストラタカ地下食塩採掘場、コスモスフェア宇宙博物館、8月3日4日ホストファミリーと過ごす、8月5日グレースイビスコバル教会カンザス州会議事堂美術品展示場、8月6日アイデアハワーセンターオールドアビリンタウン、グレートブレーンズシアター、牛の看板の前で記念撮影、8月7日バイソン放牧場マンハッタンモール、8月8日ホルムオート CD マンションザ・アーリーホビーロビー、8月9日アビリン市中学校レックセンターお別れパーティー、8月10日マンハッタン空港からシカゴ空港を乗り継ぎ羽田空港へ、8月11日羽田空港に到着御三霊市に帰る、憧れの海外生活が現実に、アビリン市とのつながりを次の世代へ、小中学生の頃海外ドラマが好きでよく見ていました、インスタグラムでも海外の生活などの投稿を見ていて海外にはずっと興味があり憧れていました、高校にもアメリカに行くプログラムがあったものの費用が高く諦めていたのですが、市の広報で姉妹都市訪問団の募集記事を見て応募しました、ホームステイをして驚いたのは家の庭に大きなプールがあること、すべての家にあるわけではないのですが、私が滞在したお宅にはあってすごいなと思いました、ホストファミリーの方は英語で会話ができない私となんとかコミュニケーションをとっていろいろな場所に連れて行ってくれました、私を大切にしてくれていることが感じ取れてとても居心地が良かったです、ホストファミリーとは帰国後も連絡を取って交流を続けています、今回のプログラムで印象的だったのはトピカ市にあるカンザス州会議事堂です、議事堂にはきれいな図書館があり大理石が使われたゴージャスな造りが印象的で、議事堂の中の階段を上って最上部のドームから街並みを一望できたのは思い出として強く残っています、アビリン市を訪れたことで海外での暮らしや英語を使って海外の人と仕事をしたいとより強く思うようになりました、来年アビリン市からの訪問団を受け入れることもすごく楽しみです、そして御三霊市に住む子どもたちにはもっと姉妹都市訪問団事業に興味を持ってほしいと思いました、御三霊市姉妹都市訪問団員高校2年生神田そよさん羽鳥地区在住、未来につながる関係を、町村合併で御三霊市になってから毎回アビリン市のホームステイの受け入れをしてきました、アビリン市への訪問は9年前に通訳ボランティアとして同行して以来2回目です、姉妹都市の活動は私のライフワーク、通訳としての役割だけでなく日本文化を伝えることも私の使命だと思っています、今回の訪問でも着物とお茶のセットを持参してお茶会を行いホームステイ先ですごく喜ばれました、 今回の団員たちは積極的にコミュニケーションを取ろうとする子が多かったと思います。これからの姉妹都市交流の歩みを作るのは子どもたちです。人と人とのつながりだからこそ、一度の出会いで終わるのではなく、未来につながるような関係を子どもたちには築いていってほしいと思います。お御霊市姉妹都市訪問団通訳ボランティア菊池正美さん、玉路地区在住。アビリンの良さは人の温かさ。23年前に初めて姉妹都市訪問団に参加して、今回で4回目になります。アビリンの良さは人の温かさですね。滞在中の気配りだけでなく、日本に帰った後もクリスマスカードや電話をくれて、お互いの近況を話したりします。滞在中も私の誕生日が8月2日なので、毎回誕生日を祝ってくれています。当初は通訳としての意識が大きかったのですが、会を重ねるうちに保護者のような視点も芽生え、アビリン氏とのやり取りの中でも子どもたちのメンタルケアについて相談するようになりました。出発前の子どもたちはドキドキしていて、期待と不安が入り混じった表情ですが、日本に戻るときはキラキラしています。子どもたちにはアビリンでの体験を通じて、英語やアメリカだけでなく海外の人たちとの関わり方や世界はつながっているということを知ってほしいですね。ロデオを観戦する訪問団の姿が地元の新聞に掲載されました。お御霊市姉妹都市訪問団通訳ボランティア堤千穂さん、羽鳥地区在住。市内で異文化コミュニケーション、お御霊市国際交流広場。2004年にスタートしたお御霊市国際交流広場、コロナで開催を見送った年を除いて毎年開催しています。市民と外国人の触れ合いイベントとして、ベトナム舞踊やカントリーダンスの披露、姉妹都市訪問団の活動報告などを行っています。来場した外国人の方との交流を通じて、国際交流への理解と国際感覚の育成を図っています。令和6年度は市文化館ミノーレで開催予定です。詳しくは市のホームページをご確認ください。お御霊の旬な話題、水戸放流北とホームタウン連携。お御霊市の PR 担当選手がお御霊の魅力を体験しました。1、株式会社みのり牧場の牛舎で乳牛と対面。2、アトリエプテポアでバームクーヘン作りを見学。3、組子コースター作りに真剣に取り組む選手たち。7月30日、水戸ホーリーホックでお御霊市の PR を担当する寺沼志門選手、久保誠一郎選手、徳則宗知選手がお御霊市を訪れ、市内各所でお御霊の魅力を体験しました。選手たちがまず訪れたのは株式会社みのり牧場。牛舎で牛の大きさに驚き、子牛と触れ合いました。続いては貸し店のアトリエプテーボアを訪問。バームクーヘン作りへのこだわりについて説明を受け、焼き工程を見学後にバームクーヘンを試食しました。また茨城県伝統工芸品の茨城久美子体験では、足立建具株式会社の指導を受けながら、 組子コースターを製作、細かい作業に苦戦しながらも持ち前の集中力を発揮して作品を完成させました。訪問記がブログで紹介されました。お御霊市の体験を満喫した選手たちは感想をブログに綴っています。ぜひご覧ください。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299481111、内線2252です。消防団をサポートし災害対応を強化、機能別消防団、市役所隊、消防職、消防団 OB 隊発足。7月18日、市内の消防団活動を支援する機能別消防団として、市役所隊、消防職、消防団 OB 隊が発足し、市職員8名、消防職、消防団経験者10名が辞令を受け取りました。機能別消防団は、団員が年々減少傾向にある消防団をサポートし、災害対応の体制を強化する目的で設立されました。今後は火災、風水害発生時の後方支援や、大規模災害時の避難所運営補助などを担います。市職員としての専門知識や長年の経験を生かした活躍が期待されます。問い合わせ、消防本部、総務課、電話0299-58-454。自衛隊の活動を知り、支援の輪を広げたい。お御霊市自衛隊府警会が百里基地を視察しました。7月29日、お御霊市自衛隊府警会菅原二郎会長の会員など11名が百里基地への視察研修を行い、基地の役割や業務について理解を深めました。参加者は百里基地内で隊員から基地の役割や多様な業務の説明を受けた後、航空機を見学、昼食は隊員食堂で隊員と同じ食事をとるなど、隊員の生活の一端を体験しました。参加した会員からは、自衛隊の良き理解者として支援の輪を広げていきたいといった声が寄せられました。問い合わせ、お御霊市自衛隊府警会事務局、市総務課内、電話0299-481111、内線1274です。
障害学習センターコスモスが30歳に。7月26日、障害学習センターコスモスは1994年の開館から30周年を迎えました。7月21日には記念式典があり、出席した市民などおよそ150名がコスモスの30歳をお祝いしました。コスモスで活動する笛の音楽隊ピッコロと、20周年を機に発足したコスモス20歳コーラス隊の合奏や、たまり創作太鼓の演奏が花を添え、式典後には30の一文字で記念撮影を行い、さらなる飛躍を誓いました。コスモス30歳記念イベント。10月6日日曜に記念イベントを開催します。活動団体による成果発表や展示、フォトスポット、ガラス壁面へのお絵描きなどを予定しています。問い合わせ、障害学習課、障害学習センター係、電話0299-26-9111です。お御霊お便り。2度目の成人式。 小川南中学校卒業生がアピオスで記念撮影。8月11日、小川南中学校1997年度卒の卒業生19名が小川文化センターアピオス大ホールで2度目の成人式として記念撮影を行いました。企画した藤崎由紀さんは、コロナ禍でなければ40歳の時に実施するつもりでした。4年に一度同窓会を行っていましたが、参加者が減っていました。こうした取り組みをすることで、離れてしまった同級生のみんなが地元に足を運ぶきっかけになればと思いを語りました。教えてください。お御霊の旬な話題。近所で話題の人、季節の花々、地域の風物詩、写真とともに情報をお寄せください。問い合わせ、魅力発信課シティプロモーション係、電話0299-481111、内線1252です。空の駅そららで10周年記念祭。空の駅そららは7月31日に2014年のオープンから10周年を迎え、9月28日土曜まで感謝フェアを開催しています。8月4日には10周年記念祭を開催し、小川北義務教育学校の吹奏楽部によるオープニング演奏やヨーグルト乾杯などで10周年を祝いました。会場内にはウォーターランド、ウッドランド、プレイランドなど1日限定の遊び場が登場。毎月恒例のそららキッズデイも同時開催され、多くの子どもたちが夢中になって遊んでいました。10周年記念抽選会は9月28日まで。1000円以上のレシートで参加できる抽選会を9月28日土曜日まで開催しています。詳しくはそららホームページをご覧ください。問い合わせ、空の駅そらら、電話0299-56-5677です。お御霊イーグルシニアが全国大会に出場。市ソフトボール連盟所属のお御霊イーグルシニアが茨城県予選会で優勝し、10月12日土曜から山梨県で行われる第38回全日本シニアソフトボール大会、59歳以上で構成に出場します。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299-481111、内線2253です。オールみのりハイシニアが全国大会に出場。市ソフトボール連盟所属のオールみのりハイシニアが茨城県予選会で優勝し、9月21日土曜から兵庫県で行われる第19回全日本ハイシニア大会、68歳以上で構成へ出場します。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299-481111、内線2253です。おみたまトピックス。おみたんサマースクール、プロから学ぶイラスト体験。小学生とイラストレーターが絵を通して交流しました。7月20日夏休み企画、おみたんサマースクールが開校し、小学生と保護者30名がプロのイラストレーターなどからイラストを学びました。プロから学ぶイラスト体験と題して開催された教室では、講師からイラストを描く際のポイントを聞いた後、参加者はおみたんや好きなイラストの制作に取り込み、 それぞれの作品を見せ合って楽しい時間を過ごしました。講師は広報おみたまの連載漫画4コマおみたま暮らしで漫画を担当したイラストレーターやデザイナーなど6名が務めました。一緒にイラストを描きながら子どもたちの様子を見て回り、描き方のコツなどをアドバイスしました。参加者の依田すみれさんは、他の人の作品を見て個性が大切だと思いました。自分の絵に生かしていきたいです、と笑顔で語りました。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299-48-1111、内線1263です。4コマおみたま暮らし好評連載中。漫画4コマおみたま暮らしは広報おみたまの裏表紙で連載中。おみたまゆかりのクリエイターが3ヶ月交代で担当しています。おみたまの日常を作者の目で視点で描く漫画にはそれぞれの個性が光ります。百里基地隊員がおみたまの魅力に触れるおみたま魅力発見ツアーを開催しました。8月10日百里基地航空自衛隊へ新たに配属となった隊員を対象におみたま魅力発見ツアーを開催しました。おみたま魅力発見ツアーは市外から来たおみたま市を知らない隊員におみたまの魅力を知ってもらうため、市とおみたま観光協会百里基地巡走会が連携した企画。参加した20名の隊員は曽我神社や小川の商店街、たまり障害学習センターコスモス、アトリエプティボア、おみたまふるさと食品公社など市内のスポットを巡りました。問い合わせ、魅力発信課シティプロモーション係、電話0299-48-1111、内線1252です。親子移動教室で埼玉方面へ体験学習を満喫しました。7月29日親子移動教室で13組27名の親子が埼玉水族館やキューピー五花工場を訪れ、親子の交流を楽しみました。埼玉水族館では亀を触る体験や鯉の餌やりを体験し、子どもたちは珍しい魚たちに目を輝かせていました。キューピー五花工場の見学ではマヨネーズの作り方や卵を無駄なく使っていることなどを学び、保護者から普段は見ることができない工場の見学ができて嬉しいといった声が上がりました。猛暑の中でしたが、元気いっぱいの笑顔があふれる一日となりました。問い合わせ、生涯学習課小川公民館、電話0299-58-3111です。夏休み親子体験講座、作品を作って楽しい一日に。7月27日、8月3日に小川公民館で、親子体験講座を開催し、18組40名の親子が参加しました。藍染め体験、ビー玉や細い棒、紐を使い、ハンカチとエコバッグをさまざまな模様で染めました。講師、大貫春江氏、ボランティアの皆さん。受講生の声、色が変化していく様子がとても感動した。世界に一つだけの作品が作れて嬉しかった。輪ゴムを外している時がワクワクした。アイスの棒でミニハウス作り体験。アイスの棒を組み合わせてミニハウスを作りました。講師、宇野和夫氏。受講生の声。かわいい自分だけのハウスができて嬉しかった。問い合わせ、生涯学習課小川公民館、電話 0299-58-3111。 3111です。9月は茨城県認知症を知る月間。認知症になっても安心して暮らせる町へ。認知症を知ろう。高齢社会において認知症は誰がなってもおかしくない病気です。茨城県は県民誰もが認知症について正しく理解し、認知症高齢者やその介護家族が安心して暮らすことができる地域づくりを目指しています。認知症と加齢による物忘れの違い。認知症による記憶障害。経験したことを全体を忘れている。目の前の人が誰なのかわからない。食べたこと自体忘れている。忘れていることを理解できなくなる。加齢による記憶障害。経験したことが部分的に思い出せない。目の前の人の名前が思い出せない。何を食べたか思い出せない。忘れていたことに自分で気づくことができる。認知症お役立ち帳。認知症の進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのようなサービスを受けることができるのかを分かりやすく示した冊子、認知症お役立ち帳を配布中です。認知症がどのような病気なのかについても知ることができますので、ぜひ、まだ認知症との関わりが少ないという方も、ぜひお読みください。設置場所、介護福祉課、たまり総合支所内、福祉事務所、みのり支所、福祉事務所、小川支所、四季健康館、小川保健相談センター、たまり保健福祉センター、市内の医療機関ほか、もっと認知症を知りたい方へ、認知症についてもっと知りたい方を対象に、講師が出向いて認知症についての勉強会、認知症サポーター養成講座を実施します。自治会、学校、商店、職場、地域の集まりなどで講座にご興味のある方は、問い合わせ先へご連絡ください。認知症の人に優しい事業所。茨城県は講習を受けた認知症サポーターが在籍し、認知症の人に対して優しい対応を実施している事業所を、茨城県認知症の人に優しい事業所として認定しています。認定事業所は増えており、市内では51事業所、8月21日現在が認定されています。認定事業所は県ホームページでご確認いただけます。9月は茨城県認知症を知る月間。認知症かなと思ったら、認知症の気づきチェックリスト。早期診断、早期治療が大切です。認知症への対応で大切なことは、早期診断と早期治療です。早く治療を始めることで進行を遅らせることができ、場合によっては症状が改善することがあるためです。物忘れが気になってきた、認知症かもと思ったら、次の認知症の気づきチェックリストでチェックしてみましょう。不安や悩みがある場合は一人で抱え込まず、問い合わせ先へご相談ください。介護がつらいといった悩みもご相談いただけます。ひょっとして認知症かな？気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。チェック項目1、財布や鍵など物を置いた場所がわからなくなることがありますか？全くない1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点。チェック2、5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか？全くない 1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点。チェック3、周りの人から繰り返し同じことを聞くなど物忘れがあると言われますか。全くない1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点。チェック4、今日が何月何日かわからない時がありますか。全くない1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点。チェック5、言おうとしている言葉がすぐに出てこないことがありますか。全くない1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点。チェック6、お金の出し入れ、家賃は、公共料金の支払いは一人でできますか。問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。チェック7、一人で買い物に行けますか。問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。チェック8、パスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか。問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。チェック9、自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか。問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。チェック10、電話番号を調べて電話をかけることができますか。問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。以上の項目をチェックし点数を合計してください。20点以上の場合は認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。かかりつけ医や市役所介護福祉課、地域包括支援センターに相談してみましょう。なお、チェックリストの結果はあくまでも目安であり、医学的診断に変わるものではありません。認知症の診断には医療機関での受診が必要です。問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話 0299-48-1111、 内線3113です。
学校紹介。竹原小学校、学校教育目標は自ら学び、自ら考え、心豊かに人と関わることのできるたくましい児童の育成です。紹介します。私の学校。代表委員6年、松井作太郎さん。本校は明治6年に創立した歴史のある学校で、今年7月に151周年を迎えました。校舎や体育館は新しくなりましたが、伝統を重んじながら新しいことにもどんどん取り組んでいきたいと思っています。私たち代表委員会が中心となってさまざまな活動を行っています。創立記念集会では竹原小学校の歴史をクイズで出題したり、じゃんけん列車などのレクリエーションも行いました。全学年のみんながすごく楽しんでくれたのでとても嬉しかったです。他には挨拶運動などの企画や運営も行っています。これからもみんなと楽しい学校を作っていきたいです。続いて、児童との絆さらに深めたい。教諭、大谷優奈さんです。本校は各学年一クラスの小さな学校です。1年から6年生が みんなで楽しく学校生活を送っており、休み時間には学年を超えて遊ぶ姿が見られます。また縦張り班でのキッズグループの活動では、1年生を迎える会、田植えや稲刈り、縄跳び大会など様々な活動を通して仲間との絆を深めています。今年度私は6年生の担任を務めています。低学年の様子を気遣いながら優しく接する姿、何事も諦めずに取り組む姿、下級生の模範となる姿などから、児童の成長を感じる毎日です。卒業まで6年生の児童との絆をさらに深めていきたいです。問い合わせ教育指導課指導係、電話0299481111、内線2232です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。リビングに高れしお香を漂いて、流れる煙じっと見つめる菱沼智恵。木漏れ日を浴びてうとうとうたた寝し、静かな老後、おじは98。山口和代。荒草は抜けど抜けどもまた生えて、体力勝負の夏が近づく宇都宮和子。爽やかに町の人々目覚めよと、今朝も時報のリズム流れる怒りや消え。娘より花もらいきて水を変え、長持ちするか工夫してみる白根沢清香。小川短歌会。歩み遅くなりたる我がそばを、生徒らすいすい追い越してゆく佐藤忠。日本語を学べる子らとトランプのタワー作りて、つかの間遊ぶ中根よし子。早朝に甲高き声空を切る、生地飛びてゆく草むらの中、小野寺綾子。保育士さんの笛を合図に演じらの、手を上げ渡る横断歩道、石田春恵。取り留めのなき話の電話3時間、古希の姉妹は母に似てきた。小川博子。たまり短歌会。花の時終わりで青葉鮮やかに、山は初夏へと膨らんでゆく高田久子。心沈め正座をすればつくばいの、水音すみて無限のごとし松田道義。古民家の庭をめぐりて夏子立ち、なだりに香る薄紅の百合。野口初江。わら屋根の春風万里草を仰ぎ、牛と暮らした日々思い出す鶴町文夫。梅雨明けの夜空に浮かぶ月仰ぎ、地上の戦終わるを祈る石橋予習。湖俳句会。万緑を貫き歌詞の朝日かな、榎本清子。涼しさや高原の風、那須の峰、三村玲子。夏の庭、日の出待てはと眠る猫、長島美奈子。喜びの黄金の波の稲穂かな、長島明。秋の蚊に追いかけられて草を引く長島久美子。実り俳句会。猛暑日に今日一番と思う日々、白根沢清香。尾瀬の水ペットボトルを飲み干しぬ立原千代。十勝岳 白き裾野のそばの花、塚田文江。さくらんぼ一粒御所大事な子、友水清。幻のかぼちゃ土産にとも来たる、佐藤清子。欅の会、無断にて赤門入る蟻の列、矢口富久。うごめきし、トカゲの尻尾や猫パンチ、網代夏恵。帰省後の、またねと言って手を振りぬ、伊坂朝。遠来や、広重の雨走り来る、石田敏恵。鬼ゆりの刈り残される道の旗、村田妙子。くるみ俳句会、猛暑にも燃えぬ天寺の登り窯、福島国吉。絵手紙に猛暑を見舞う一句添え、堀内泉。おばよりの暑中見舞いに一句あり、松崎佳子。身の丈に余る荒草草いきれ、阿鼻子明子。とも眠る夏の谷川青き峰、小原恵美。たまり俳句会、夜更けて天地揺るがす大雷雨、小玉智子。せみしぐれ北斎沖縄の天井へ、豆助。抹茶塩ソウル天ぷら夏座敷、関千恵子。テントウムシ細きねじ花登りゆく、鶴町文夫。緑陰や枯れ山水の砂に影、レモン。お御霊川柳会、 AI の影武者欲しい梅伝子、阿久津剛。小さな幸一つ見つけて日記梅、原吹子。ふるさとの空き家続きにセミしぐれ、江戸忠夫。入道雲涼しさやっと連れてくる、枝川白水。読み聞かせ輝く瞳夢を追う、小林学友。
四コマお御霊暮らし、ボリューム45。仲良くね。お御霊氏とアビリン氏は姉妹都市なんだ。へえ。
にゅ
ー。びく。
あなたもお御霊氏とアビリン氏を見習って、先住猫と仲良くしてね。
うま、うま、うま。
こうして仲良くなりました。
お御霊氏の日常をゆるーく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、おいちゃん。今年お御霊氏に引っ越してきました。趣味で絵や漫画を描いています。猫が大好きで、最近は猫ばっかり描いています。続いてフォトレポ、町に響くお囃子と掛け声、市内各所で夏祭りが開催されました。小川の祇園祭、曽我神社の祭事です。7月19日金曜から21日日曜までです。竹原阿波阿波祇園、竹原神社例大祭、7月20日土曜から21日日曜まで。片倉区夏祭り、こんぴら神社祭礼、8月3日土曜から4日日曜まで。続いてダイヤモンドシティ、見つける磨く、 光を当てる寄せられた四人の方からのお声です。まず一人目、中央高校での御御霊魅力探究授業の参加生徒よりです。珍しい御利益の神社が自分の家の近くにあるなど今まで知らなかったことを知れました。これからは自分から調べてみたいです。二人目は同じく中央高校での御御霊魅力探究授業の参加生徒より、授業を通して御御霊の良さはたくさんあることに気づきました。自分の住んでいる地域を自慢できることはいいと思いました。3人目はつくば市の60代の方、ふるさと納税応援メッセージです。御御霊市でフィールド調査をしています。ミノーレ、アピオス、コスモスでの講演なども楽しみで、市民主体の文化活動に関心、寄付をこうした活動に役立ててください。4人目は都市整備課入庁1年目の福田さんです。お気に入りの場所は大井戸湖岸公園、霞ヶ浦のそばにある開放的で自然を感じられる広い公園です。家族や愛犬などと訪れてみてください。これで広報御御霊声の広報第222号を終わります。続いて広報御御霊お知らせ版第221号に入ります。うちの農地これからどうする、耕作放棄地どうする、農地集約どうする、将来の農地利用に関する意向調査座談会を行います。意向調査への回答をお願いします。全国的な農業者の減少や耕作放棄地の拡大により、今後農地が適正に利用できなくなる懸念や農地の集約化などが課題となっています。将来の御御霊市の農業の在り方を検討する基礎資料とするため、農地利用に関する意向調査を行いますのでご協力ください。対象は市内の農地を耕作している農業者または法人です。なお補助・融資の活用を考えている方は必ずご回答ください。回答方法は1インターネット、2ファックス、3農政課小川総合窓口課たまり総合窓口課の窓口。なお回答用紙は市のホームページ農政課で配布しています。回答期間は9月2日月曜日から24日火曜日までです。調査結果は何に活用する、意向調査の結果は地域農業の設計図である地域計画の策定のための資料として活用します。地域計画は将来の農地利用の姿を明確化した計画です。おおむね10年後を見据え、誰がどのように農地を使い農業を進めていくのかを農業者などの地域の話し合いによりまとめていきます。地区ごとの座談会を開催予定です。市内を次の9地区に分けます。農場地区、羽鳥地区、竹原地区、田余地区、玉川地区、小川地区、立花地区、白川地区、片倉地区、この9地区に分けてそれぞれの地区の課題や将来の方針を把握するため座談会の開催を予定しています。開催日が決まりましたら広報誌などでお知らせします。
問い合わせ、農政課、農政係、電話 0299-48-1111、 内線1156です。集団検診、11月と12月、女性のがん検診の予約。1、予約期間、定員になり次第締め切ります。期間中、保健センター、電話、または窓口での予約はできません。ネットで予約。予約期間は9月29日日曜から10月1日火曜まで。受付時間は24時間です。初日は9時から、最終日は17時までとなります。電話で予約の場合、検診予約センター、茨城県総合検診協会です。予約期間は9月30日月曜から10月1日火曜まで。電話番号 0570-077-150。 受付時間9時から17時まで。予約期間内のみ受付となります。なお、予約期間終了後、または予約以外のお取り合わせは、次の各保健センターへご連絡ください。2、検診日程。骨粗鬆症検診実施日は、11月1日、金曜日、子規健康館。その他の女性のがん検診の日程は11月14日木曜日、小川保健相談センター。12月3日子規健康館あります。当日の受付時間、乳がん検診のみは10時から10時10分、10時30分から10時40分、12時30分から12時40分、14時30分から14時40分となります。子宮頸がん、乳がん、骨粗鬆症検診は13時から13時10分、13時30分から13時40分、14時から14時10分までです。骨粗鬆症検診のみの場合は、10時50分から11時、14時50分から15時までとなります。なお、女性のがん検診と骨粗鬆症検診を同日に受診希望の方は、女性のがん検診の受付時間で骨粗鬆症検診も一緒に受診できます。3、検診内容、個人負担金等。対象者年齢、令和7年3月31日基準で、20歳から29歳の場合、子宮頸がん検診できます。骨粗鬆症検診もできます。30歳から39歳の場合は、子宮頸がん検診、乳がん検診は超音波のみ、骨粗鬆症検診できます。これは20から29歳、30から39歳ともに受診間隔は1年に1度となります。また、40歳から56歳場合は子宮頸がん検診できます。乳がん検診は超音波検診もマンモ検診も両方できます。骨粗鬆症検診もできます。57歳以上の場合は子宮頸がん検診できます。乳がん検診はマンモのみとなります。骨粗鬆症検診できます。40から56歳57歳以上ともに受診間隔はマンモは2年に1度となります。個人負担金は
どの年齢の方も1項目500円となります。なお、個人負担金が無料の方は、クーポン対象の方、75歳以上の方、身障手帳1級2級の方、精神手帳1級2級の方、療育手帳丸 A、A の方、生活保護受給者以上となります。不正出血や異常な織物、乳房のしこり、痛みなど自覚症状のある方、医療機関で経過観察中の方、毎回精密検査になる方は医療機関で直接受診しましょう。妊娠中の方や令和6年4月以降に人間ドックや職場等で受診済み、受診予定の方は対象外です。産後3ヶ月までの方は子宮頸がん検診が受けられません。次に、医療機関でも女性のがん検診を受けられます。1、実施期間令和7年2月28日金曜まで。2、対象年齢、検査項目は集団検診と同様です。なお、集団検診を受診した方は対象外となります。3、受診の流れ。1、登録医療機関へ予約。2、保健センターへ電話、ネット、窓口で受診券を申し込む。ただし、電話、ネットは検診日2週間前までです。3、医療機関で検診、場合会計して終了。個人負担金は各項目1000円です。登録医療機関は次の機関以外は健康増進課へお問い合わせください。所在地、小美玉市、医療機関、小花輪医院、欅クリニック。電話番号、小花輪医院、0299-583185。子宮がんのみ受け付けます。欅クリニックは電話番号 0299-367777、 子宮がんのみ受け付けます。石岡市、医療機関、富田産婦人科医院、電話番号 0299-230311、 子宮がんのみ受け付けます。松葉産婦人科、0299-232157、 子宮がんのみ受け付けます。山王大病院、0299-263130、 乳がんのみ受け付けます。水戸市、北水海記念病院、0293033005、子宮がん、乳がんともに受け付けます。水戸中央病院、0293098521、子宮がん、乳がんともに受け付けます。土浦市、霞ヶ浦医療センター、0298225050、子宮がん、乳がんともに受け付けます。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、指揮健康官。電話 0299-480-0221。 小川たまり保険係、小川保険相談センター。電話 0299-581411 です。ちょこっと図書館だより、見て聞いて本を楽しもう。小川図書館祭り開催。小川図書館祭り、日時9月29日日曜日。場所、小川図書館。 小川1664の2番地。内容、特別お話し会、子ども向けと大人向け両方。紙芝居や絵本の読み聞かせはもちろん、パネルシアター、歌遊びなど盛りだくさんです。ビブリオトーク、好きな本を紹介し合う催し。自分では読むことのなかった本に出会えて、新鮮な感覚を味わえます。ブックコート体験。ご自分の本一冊を図書館の本のように保護シートでコーティング。汚れに強くなり長持ちします。リサイクル本配布会。図書館で役目を終えた本を無料で配布します。冊数制限なし、先着順となります。9月の図書館スケジュールです。絵本の読み聞かせなどお話し会、小川図書館は14日、26日、28日、10時30分からです。たまり図書館は21日、10時30分からです。みのり公民館は28日10時30分からです。続いて休館日です。小川図書館は月曜日。ただし16、23日は開館します。3日、17日、24日、27日は休館です。たまり図書館は月曜日。3日、17日、22日から24日、27日、休館です。みのり公民館図書室は水曜日、16日、22日、23日が休館です。羽鳥ふれあいセンター図書室は月曜日、17日、22日から24日、休館です。なお、詳しくは図書館だよりをご確認ください。続いて、移動図書館の運行日です。A コース、5日、19日です。B コースは12日、26日です。問い合わせ、小川図書館資料館、電話 0299-585828 です。もっと子育て応援、児童手当制度が変わります。児童手当制度が拡充。児童手当制度が令和6年10月から変わり、12月支給分から新しい制度での支給となります。主な変更点は、支給対象が高校生年代までに拡大します。所得制限が撤廃されます。支給月が年3回から年6回、偶数月になります。申請が必要な方は、次のいずれかに該当する場合は必要となります。1、高校生年代までの児童を養育していて、現在、児童手当特別給付を受給していない場合。2、大学生年代22歳までの子を含めて3人以上の児童を養育している場合、支給額変更の可能性があります。以上の対象の方には9月上旬に通知しますので、内容をご確認の上、9月30日月曜までに申請してください。申請窓口は子ども課支援係、たまり総合支所2階、福祉事務所みのり支所、市役所本庁1階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階です。なお、公務員の方は勤務先への申請となります。 問い合わせ子ども課支援係、電話0299481111、内線3243です。続いて HPV 子宮頸がんワクチン無料キャッチアップ接種は来年3月まで。 HPV 子宮頸がんワクチンの積極的勧奨差し控えにより定期接種を受けられなかった女性を対象にキャッチアップ接種を実施しています。無料で接種を受けられるのは令和7年3月末までとなります。ワクチンは3回接種する必要があり、標準的なスケジュールで接種を終えるためには令和6年9月末までに1回目の接種を受ける必要がありますので、ご希望の方はお早めにご検討ください。ただし全額自己負担の場合、シルガード9、9価ワクチンを3回接種すると約10万円の費用がかかります。対象となる方は次の条件をすべて満たす方が対象です。平成9年1997年4月2日から平成20年2008年4月1日生まれの女性です。過去に HPV ワクチンの接種を合計3回受けていない方、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。問い合わせ健康増進課感染症予防係、電話0299-480221、内線4008です。茨城出会いサポートセンター入会登録料無料キャンペーン実施中。茨城出会いサポートセンターは県が労働団体と共同で設立した組織で、結婚を希望する独身の方を対象に会員登録制による男女の出会いと結婚を支援しています。より多くの出会いの機会を創出するため、女性を対象に入会登録料通常は1万1000円または2万2000円の無料キャンペーンを実施しています。詳しくはセンターホームページをご覧ください。対象期間は10月31日木曜までです。対象者は対象期間中に入会登録する女性です。問い合わせ茨城出会いサポートセンター、電話029-224-8888です。続いて男女共同参画社会って何だろう、みんなで考えよう。自分には関係ないと思っていませんか？男女共同参画ってよくわからない、自分には関係ない、こう思ってる人はいませんか？男女共同参画社会とは、一人一人が尊重され、誰もが個性と能力を十分に発揮できる豊かな社会のことを言います。実は私たちの生活にとってとても身近なことなのです。クイズを通して一緒に考えましょう。私たちが住む御霊市がこうした社会となることを目指して、現在第3次御霊市男女共同参画推進計画の策定を進めています。男女共同参画に関するクイズに答えながら一緒に考えてみませんか？問い合わせ市民共同化男女共同参画推進係、電話0299-481111、内線1131です。9月10日は下水道の日でした。下水道に接続しましょう。下水道の日とは、下水道の日は1961年に下水道を全国的に普及することを目的に、 全国下水道促進デーとして始まりました。その後により、より親しみのある名称として下水道の日に変更されました。下水道接続しましょう。皆さんの家庭や店舗の台所、お風呂、トイレなどから出る生活排水は下水道管を流れ、霞ヶ浦にある浄化センターで適切に処理、消毒し、放流されています。下水道は霞ヶ浦の水質を守るとともに、私たちの清潔で快適な暮らしを支えています。下水道に接続することは、浄化槽の維持管理の手間が軽減されるだけでなく、河川や湖沼の水質保全や私たちの生活環境をより良くすることにつながります。まだ下水道への接続がお済みでない方は、早期の接続にご協力ください。下水道農業集落排水への接続工事費用を助成します。市は下水道への接続工事をする方に対し助成金を交付しています。助成要件などの詳細については市ホームページをご覧いただくか、下水道課までお問い合わせください。問い合わせ下水道課管理係、電話 0299-48-1111、 内線2125-2126です。
指定ゴミ袋の色が緑色に変わります。変更前の袋も引き続き使えます。おみたま市指定ゴミ袋の印字色が令和6年度作成分から緑色に変更となりました。販売店の店頭では以前の在庫がなくなり次第順次新しいゴミ袋に切り替わります。なお、これまでに購入したゴミ袋、赤色、青色も引き続きお使いいただけます。問い合わせ環境課廃棄物対策係、電話 0299-48-1111、 内線 1144-1145。茨城空港空の日イベント2024、茨城空港に対する理解と関心を高めるため、9月28日土曜日に空の日イベントを開催します。飛行機や空港で働く車を近くで見たり、税関や観光の PR ブース、アナウンス体験など楽しいイベントがたくさん、ゆるキャラたちも遊びに来ます。日時9月28日土曜日9時から16時場所茨城空港与沢1601-55、料金無料。問い合わせ国土交通省百里空港事務所、電話 0299-54-0600。 より良い未来をつくるために、全国家計構造調査にご協力ください。全国的な家計の今を把握する国の重要な調査です。令和6年全国家計構造調査、あなたの回答で見えてくる明日。全国家計構造調査は、家計における消費や所得、資産などの実態を把握するために実施する調査です。調査員がご自宅を訪問する場合がありますので、調査へのご協力をお願いします。なお、調査を装う不審な訪問があった場合は、問い合わせ先までご連絡ください。調査対象、市内全域から無作為に選ばれたおよそ50世帯。調査項目、世帯構成、就業状況、 家計の収入と支出など、調査活動期間9月から11月、調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。回答方法、次のいずれかの方法でご回答ください。インターネットで回答、調査票、紙を調査員へ提出。問い合わせ、政策企画課、企画調整係、電話0299-48-1111、内線1233です。75歳、80歳、85歳になった方が対象。無料の歯科健康診査。高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するため、無料の歯科健康診査を実施します。実施期間、9月1日日曜日から12月31日火曜日。歯科医療機関の休診日を除く。受診場所、送付する案内に同封の実施歯科医療機関一覧に記載のある歯科医療機関、茨城県歯科医師会所属。対象者、茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、前年度に75歳、80歳、85歳の誕生日を迎えた方、施設など入所者除く対象となる方に8月下旬頃に検診の案内を送付します。昭和23年4月1日から昭和24年3月31日生まれの方、昭和18年4月1日から昭和19年3月31日生まれの方、昭和13年4月1日から昭和14年3月31日生まれの方、検診内容、問診、歯の状態、咬合状態、口腔衛生の状態、口腔乾燥の状態、歯周組織、粘膜の状況、口腔機能評価、呼吸の異常、指輪っかテスト、反復唾液嚥下テスト、事後指導、セルフケアの歯ブラシ指導など。受診方法、1、受診を希望する方は実施歯科医療機関に後期高齢者医療歯科健康審査事業で健康審査を受診する旨を伝えて予約をしてください。2、事前に受診票内の問診項目をご記入の上、受診日に当日に被保険者証、受診券、受診票、歯ブラシを持って受診してください。詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合へ。実施歯科医療機関の詳細、受診券の再発行などは茨城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。問い合わせ、茨城県後期高齢者医療広域連合事業課、電話0293091212、医療保険課医療福祉係、電話0299-48-1111、内線1108です。障害者就職面接会県南会場、日時9月27日金曜日12時50分から15時30分、場所ホテルグランド東雲、つくば市小野崎、 488-1 申し込み方法、前日までにハローワーク石岡でお申し込みください。問い合わせ、ハローワーク石岡、電話0299-268141、平日8時30分から17時15分まで。これで広報御御霊声の広報第222号を終わります。また来月223号をお届けいたします。また来月お会いしましょう。